今日恵みをいただく御言葉は雅歌書の2章10節から15節です。雅歌書2章10節から15節。私の愛する方は私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山鳩の声が私たちの国に聞こえる。イチジクの木は実をならせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、あなたは男女の恋愛のように本当に私たちのことを愛してくださって、その愛のゆえに私たちのために死んでくださって、命を投げ出してまで私たちを救い出し、私たちをシミやシワやそういった類の一切ない清らかな花嫁として私たちを整えて、そして私たちをめとり、私たちと永遠に過ごさせてくださる、その恵みに入れさせてくださったことを感謝いたします。今日あなたのその愛にますます入っていくことができますように、あなたの愛をより深く、より大きく我らのうちに迫らせてくださいますように、この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、あなたの命そのものであるこの御言葉に入れられるにふさわしく整えてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。ユダヤにはですね、いくつか祭りがありまして、で、公園の神学校の方で聞いたところによりますと、大食材日だったんでしょうか、それとも、杉越祭だったんでしょうか、調べてみましたところですね、杉越祭の、第8日目にこの雅歌書が朗読されるそうです。大食材日だったか、でも調べたところ、大食材日よりも杉越祭の方になんかこの箇所が読まれるということで、インターネットでは至るところにありましたので、とりあえずそちらの方を採用します。この雅歌書、それは、男女の愛の歌です。それが、一つの命が血が流されて身代わりとなって人の罪を許す、その祭り、その祭りにこの雅歌書が朗読される。これは非常に、興味深いことです。イエス様は私たちのために身代わりとなって死んでくださいました。それは、愛のゆえです。この雅歌書では本当に、みずみずしいほどの男女の愛が、歌われております。この男女の愛、本当に私たちのことを愛する、それほど死ぬほどまでに愛しておられるがゆえに私たちのために、この血を流してくださったということ、これが本当に私たちにその愛が迫ってきます。エペソ書で、妻たちよ、夫たちよ、そういう、妻に対して、また夫に対しての御言葉が出てくるんですけども、夫たちに対しては、キリストが教会を愛されたように、教会がご自身の イエス様がご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。この愛しなさい、アガペの愛ですから、もう死ぬほどに愛しなさい。死に至るまで、まあ、ですからどちらかが死ななければならないとしたら、もう進んで旦那さんの方が命を捨てて妻の命を救いなさいというほどの命令です。キリストがご自身を捧げられたように、夫は妻を命を投げ出してでも愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いで思って教会を清めて聖なるなるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそういった類の一切ない清く傷なきものとして栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。教会がシミやシワやそういった傷の一切ないものとして立つことができたのは、キリストが洗ってくださったからです。ね、私たちはもともとシミだらけ、傷だらけ、ね、傷物だらけです。罪の傷物ですけれども、でもキリストが洗ってくださった、だからシミやシワやそういったたくの一切ないものになることができたんです。そのように夫も自分の妻を、ね、自分の体のように愛さなければならない、ね、そのように命じられております。キリストは私たちの愛するがゆえに命を投げ出されたんです。杉越の祭りの時、そのキリストを表しておりますね。子羊はほふられます。身代わりになってほふられます。ね、子羊には何か罪があるとか、ね、盗みをしたとか、あるいは会員の罪を犯したとか、そういった理由で罰せられてほふられるわけではなく、私たち人間のそういった罪のために、ね、ほふられるんですね。人間は本当に時に獣以下の罪を犯します。動物でさえやらないような、ね、そういう、罪も犯します。人が人を殺す、ね、何か欲望のために殺す、あるいは、ね、男女のその性関係を、それをねじ曲げて、しまう、ね、動物すらやらないような、そういう罪も犯します。そういった人間の罪、汚れ、ね、その動物以下のような人間、もう本当に動物の死体より人間の死体の方がはるかに臭いんですね。それ血が汚れているからです。人の、ね、罪は血の中に溜まっていきます。人の命は血の中にあるからです。この罪、人の罪、これを取り除くために、これを清めるために、イエス様は皆さんのために身代わりになって死んでくださった、ね、皆さん、妻のために腕一本を切り落とすぐらいの覚悟を、まあ、ここには女性しか女性が多いんですけども、イエス様はですね、命を投げ出すほどにまで、ね、腕一本どころか、もう腕の2本とか足の何本とか、イエス様の命そのものを投げ出して、皆さんを、皆さんの身代わりになって命を投げ出してくださったんです。それは愛のゆえです。で、皆さんの旦那さんがもうそれほどまでに女性である皆さんのことを、ね、愛して死ぬほど愛してくださったということであるならば、もうどんなに感謝といいますか、幸せといいますか、もうどんなに涙流しても流し足りないような、それほどの感謝があふれて仕方ないものですけども、なぜかキリストに対してのその感謝はなかなか私たちは感じづらいんですね、まあ、見えないお方ではあるんですけども、でもキリストは皆さんをそこまであまりにも愛するがゆえに命を投げ出してくださったんです。この画家賞、杉越祭の時に、ね、第8日目ですから、もう本当に罪の身代わり、罪の清め、それが完成し尽くした時に歌われるものです。この時愛する方は語りかけられます。我が愛する者、ね、我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。もともとね、こう言われている女性は黒いんです、ね。日に焼けて黒い。私たちも世の中にまみれて、罪にまみれて、罪の黒さがあるんですけども、でも、キリストは、その杉越の子羊の血を、誠の杉越の子羊、キリストは、私たちのその罪の黒さを洗い、清めて、流してくださった。それで、キリストが私たちに、我が愛する者、美しい人よ、語りかけられます。さあ立って出ておいで。冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。 大雨の季節、ね、大洪水の季節は過ぎ越していったんです。キリストのこの身代わりのゆえに、キリストが私たちのことを愛するゆえに、身代わりになってその大洪水の災いを身に受けてくださったんです。でノアの洪水の時、全人類は一度滅びました。8人の男女を除いて罪の上です。罪の報酬は死です。水による裁き、ね、その水、大雨の季節はもう通り過ぎていったよ、ね、私が身代わりになって、ね、ほふられた、身代わりになって死んだ、ほら冬は過ぎ去り大雨も通り過ぎていった、だから、ね、立って出ておいでとキリストは言われるんです。地には花が咲き乱れ、歌の季節がやってきた。山ほどの声が私たちの国に聞こえる。大洪水の後には鳩が、ね、飛び交って鳩が歌う季節がやってきます。鳩はオリーブの若枝を、ね、携えて人類に平和が来たということを告げ知らせてきました。また花、ね、花の後に実が結びます。花は、ね、実が結ぶ前に咲き乱れる。そして花は美しいもの、花は香りがあるもの、その花の季節がやってきた。そのように花婿キリストは言ってくださいます。イチジクの木は実を鳴らせ、ブドウの木は花をつけて香りを放つ。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。アメン。ここ今年になってから何度、ね、この箇所を読んだことでしょうね。でも今日は本当に過ぎ越し、ね、ほふられてくださったキリストの観点からここを見ております。イエスさんは私たちにもう大洪水の季節、裁きの季節は過ぎ去った、ね、キリストが過ぎ去らせてくださったんです。この鳩は岩の裂け目、崖の、ね、隠れ場におります。ですからこの鳩はその大洪水の季節、裁きの時、ずっと岩の裂け目に隠れていたんです。岩の裂け目は何でしょうか、ね、5月でもメッセージ語りました。キリストの御体、岩なるキリストの間、ね、その脇腹を刺されて、イエスさんは十字架上で脇腹を刺されて脇を裂かれました。その、ね、脇の裂け目、ね、皆さんエヴァはどこから生まれましたか。
アダムの
脇腹です。脇腹のところからです。アダムの脇腹がひとたび裂かれて、そこから、ね、アバラ骨が取られて、その骨を持って女が作られ、そしてその女性がある時、ある日アダムの前に連れてこられ、アダムとエヴァが顔と顔を合わせて、ね、アダムは、ね、これこそ今や私の骨の骨、肉からの肉、私はこれを女と名付けよう。こうして、ね、男女二人は両親を離れて一体となって結ばれて、二人は一つになっていくんです。この鳩、ね、私の愛する鳩よ、ね、岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、ね、大雨の季節、洪水の季節は裁きの季節、ね、それは確かにやがて今週を覆います。しかしその時、この岩の崖、岩の裂け目にイエス様のその中に隠れているならば、その大雨の季節、洪水の季節は無事にやり過ごすことができ、そしてやがて花の季節、歌の季節に入ることができるんです。そして15節に、私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから、ね、しっかりとその季節に至るまで、そのね、さあ出ておいでと言われるその時に至るまで、しっかり私たちはですね、このブドウ畑を、花盛りのブドウ畑を管理しなくてはならない、ね、狐荒らされないようにしなくてはならないんです。皆さん確かに今ですね、 皆さん、この教会の中において本当にキリストにつながって御言葉を慕い求めて歩んでおりますけれども、ね、花盛りであるところを、ね、花を荒らす小狐はしっかりと皆さん、ね、そいつらを縛ってそう追い出してやらなくてはなりません。実りを実らせることを邪魔するこの小狐は皆さん捉えなくてはならないんです。皆さん自身がそれをしっかりと捉えてこそ豊かな実りを結ばせることができるんです。本当にこの画家書はですね、イエス様が死なれたこと、また蘇られたこと、愛されたこと、ね、本当に命を捨てる旦那さんのような、ね、そのような旦那さんを持った妻のような、そのような愛の本当に喜びと麗しさが記されております。3章の1節から4節をお読みします。画家書の3章1節から4節。私は夜床についても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。はい、ね、夜床についている状態、私たちは、ね、やがて永遠の眠りと言いますか、まあ、世の中の人は永遠の眠りと言うんですけど、でも永遠の眠りではないんですね。死はただの眠りです。一時的な眠り、クリスチャンにとっては。やがて目覚めるんですけども、私たちもキリストにあって死ななくてはなりません。キリストにあって自分のあらゆるものを下ろして、自分のやりたい、自分の罪、それらすべてキリストの前に下ろして、キリストの前に身を横たえなくてはなりません。ですから、もう自分の自我について、自分のやりたいことについて、それについては、床につかなくてはならないんです。床について何を思い巡らすべきか。この女性は私の愛している人を探しておりました。ね、床についてなお愛している人を探す。私たちも、ね、自身に対しては死に明け渡した後に、ね、ただ、思いをぼんやりさせているではなく、愛する方、キリストを、ね、思い巡らすんです。自分自身を死に明け渡して、思考停止ではないんですね。キリスト、愛する人を探している。その状態で、ね、この女性は、まあ、その寝てる状態で探してもなかなか見つからない。ということで、起きて、ね、街を行き巡り、通りや広場で愛している人を探してこようと。それでこの女性は、その中において探すんですね。私たちも、キリストにあって自分自身を下ろした後、この愛する方を探し、巡り、行くべきです。そして、ね、この女性探してもなかなか見つからないんですけども、でもやがて街を行き巡る夜回りたちが、ね、彼女を見つけます。私をの愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。この街を行き巡る夜回り、ね、画家書の公開説教では、聖霊特に、ね、都の中を、ね、しっかりと見回って、そして、何かトラブルがないかどうか、そのように行き巡る、夜回り、聖霊を意味しているということを、見ましたけれども、私たちも本当にキリストを探しているうちに聖霊によって、ね、導かれて、
アーメン、
そして愛する方のもとへと導かれていくんです。
アーメン。
この夜回りのところを過ぎ去ったとき、ね、彼女は間もなく、ほどなくして愛している人を見つけました。
アーメン。
この方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に、私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。アメン。こうして私たちが、ね、自分自身に対して、ね、死に明け渡して自分の自我を下ろして、この愛する方を探し回れば、ね、やがて聖霊によって導かれて、そのお方と出会うことができて、そしてしっかりとこのお方と親密に奥の間に、共に伏すことができるんです。男性と女性が、ね、共に寝るということ、本当に、心を、本当にそれは望ましいことではあるんですけども、ね、共に寝る、一緒にキリストの死と一緒の状態になるということ、ね、どうせ死ぬのであるならば皆さんキリストと共なる死、これが本当に私たちが目指すところであり、そここそが私たちの本当の安らぎどころです。キリストの懐で 一緒に、ね、死んだ状態に横たわること、これそのキリストの懐こで死ぬこと、眠ること、それこそが私たちの、ね、本当の安息の場所であるべきです。もう一つの例が、ね、画家書の5章のところにあるんですけども、まあ、寝ている女性が、まあ、ちょっと、余計なことをするんですね。画家書の5章の、2節からのところもお読みします。画家書の5章の2節から、私は眠っていましたが心は覚めていました。戸を叩いている愛する方の声、我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ。私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は梅雨に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。で、このもう一パターンの、ね、眠っている乙女、彼女は、ね、眠ってはいたんですけど、でも心が、覚めているんですね。心、ヘブライ語で、ラーベ、思いとか理解とか知恵とか、ね、そちらの方が、ね、覚めている、かきたてられている状態ですね。ですから、ね、キリストにあって、死んでいる状態になっては、ね、それをひとたび味わってはいるんですけど、でも心が覚めて、ね、心がかきたてられている状態ですね。でそれで、ね、愛する方が戸を叩いて、ね、入れておくれ、そのように言うんですけど、でも彼女は3節、私は着物を脱いでしまった。どうしてまた着られましょう。足も洗ってしまった。どうしてまた汚せましょう。そのように心の中をもういらないことでかき立てて、ね、せっかく御言葉をというあのお方が私たちのうちに入り込もうとしているときに、ね、皆さん御言葉を覚えようとするときに何か心かき立てられて、暗記することが邪魔されたり、あるいはいざ、ね、発表するときに書き立てられたりすること、ね、皆さんありますね。書き立てられてしまう、ね、心が冷めてしまう。で、愛する方が戸を叩いているのに気づかない、いや気づかないどころか、ね、釣れないことをするんですね。なんで私また、着物を、ね、着られましょうか、なんでまた足を汚せましょうかと、ね、自分主体、自分本位であのお方、愛する方をそれに対して言い訳と言いますか、何か、あのお方の望むことをしない、何か自分のことで忙しいとなると、ね、心がかき立てられている状態です。すると、ね、この4節、私の愛する方は戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方にために立ち騒ぎました。私は起きて私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、かんぬきの取っ手の上に滴りました。私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が呼んでも答えはありませんでした。このような状態になってしまうんです。あの方が、ね、本当に戸を叩いているときに、あの方が入れておくれと、ね、皆さんのうちに入りたい。皆さんの心の中、皆さんの思いの中、そこに入って、ね。ですから皆さん、御言葉のあるイエス様が皆さんの中に入ろうとするときに、そのときにしっかりとですね、心を覚めて、心がかき立てられている状態ではいけません。しっかりと霊において目覚めて、そしてキリストを受け入れる体制をいつでも整えておくならば、イエス様は皆さんのうちに入って、そして皆さんと本当に親しい、麗しい、ね、あの三章の本当に麗しい交わりの中に入ることができるんですけども、でも自分自身ので心をかき立てている状態であるならば、御言葉が入っていこうとしても、ね、もういらない考え、いらない言い訳などなどによって、この愛する方を、ね、締め出してしまうということになってしまい、そして、ね、本当に困った時に戸を開けても、でももうあの方は背中を向けて去っていってしまう後です。それで呼んでも探しても 本当に見出せなくなってしまう時があります。皆さん、御言葉を、ね、探しても探しても見出せない。読んでも読んでも心に入っていかない。霊の中にしっくりと入っていかないということを皆さん体験したことないでしょうか。ね、御言葉が覚えられない。入っていかない。その時こそ私たちはこの画家書五章の状態になっていないか。ね、心が、本当にかき立てられていないか。世のあのことこのことどもに、あるいは自分の、何か自分手前勝手な理由で御言葉を、ね、利用しようと、そのような時、この愛する方との、ね、愛と愛の麗しい関係、男女の愛のような本当に心がときめくような関係、これが、ね、なくなって、ただかき立てられ心でもって御言葉と対さなくてはならない。その時探しても見当たらないんです。街を、ね、行き巡っても、その街をめぐる行き巡る夜回りたちに、ね、剥ぎ取られて打ち叩かれてしまうんです。痛いんです。このようになるのではなく、本当に私たちはこの画家書3章の乙女のように、本当に夜どこについても愛する人を探すという心、皆さんキリストを、このお方を愛するお方として捉えているでしょうか。ね、皆さんの妻、皆さんの夫、あるいは皆さんの恋人、それを愛するような、あるいはそれ以上の愛でもってこのお方に対してときめいているでしょうか。キリストは皆さんのために命を投げ出してまで皆さんの命を救い出してくださいました。先ほどね、御霊も花嫁も言う、来てください、その賛美をしましたね。そうです、私たちは花嫁です。あの方は花婿です。あの方は私たちのために命を投げ出してくださいました。あの方は私たちの身代わりになって死んでくださった。だから私たちは命を得たんです。あの方は皆さんを救うために死んだんです。皆さんの身代わりになってイエス様は死んだんです。あの方に対するその愛、それを皆さんはどれほど答えているでしょうか。そしてあの方を思い出すとき、恋人を思い出す以上のときめき、麗しさがあるでしょうか。御霊も花嫁も言います、来てください。そうです、皆さんも言うべきです。イエス様に、来てください、私の中に入ってきてください。夜私はあなたを思い巡らします。あなたを思いの中において探します。そして聖霊に導かれて、あの方を見出して、あの方と連れ立って奥の間において、共なる交わり、愛の麗しいこのイエス様との交わりを、本当にこれから後ずっと喜び楽しみながら、その永遠へと目指して進み歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アレルヤ、愛する様、我々花嫁はあなたに求めます。来てください、私たちの中に入ってきてください。御言葉なるキリスト、御言葉なるキリストよ、あなたを慕い求め、あなたを我が家に喜んで招き入れます。主よ、御言葉を我らのうちに取り入れる時において、邪魔するあらゆる小狐をあなたが縛り付けて、そして取り除いてください。そして我ら自身がこの小狐を積極的に縛って、御言葉が取り入れられることを邪魔するものを、それを我らはその邪魔者を打ち砕きます。どうか一人一人がこのあなたの幸い、あなたの命にうちに入り込んでいきますように。杉越の子羊キリストはほふられました。我らのゆえにほふられました。その杉越の祭りの時に朗読されるこの画家書の中に、本当にあなたの愛の麗しさが隠されておりました。主よ、どうぞ私たちがますますあなたの愛の麗しさの中に入っていくことができますように、それをますます理解できますように、私たちのために死なれたイエス・キリスト、あなたを慕い求めます。 来てください。そして私たちの王となり、私たちを支配し、とこしえにあなたと共なる永遠を歩ませてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ。私たちの天聖教会ではいつも聖徒同士が見送られて、まだ見送る時に王の王、主の主、預言者、キリスト、救い主、癒し主であり、買い戻しに権利者である主イエスキリストの皆によって天聖教会の皆さんを祝福しますと、この挨拶をもってお互いに見送ったり見送られたりするんですね。皆さん、この主が王となるために、王の中の王となるために、主の中の主となるために、預言者となるために、キリストと救い主となり、癒し主、買い戻しの権利者イエスキリストとなるために、主は私たちを救わなければならないんです。救われてこそ私たちは主を私たちの王と褒めたたえることができます。主と私たち自身を、主ご自身を私たちの主人とし、私たちが認めることができます。だからこのすべての名前の、もう本当の名前の、名前の持ち主になるためにイエス様はこの地上に来るしかなかったんですね。そしてこのすべての名前の本物の持ち主になるために、名前の主となるためにイエス様は十字架を通して信じる者のために命を投げ出し、また復活されたその命で私たちを再び生かすしかないお方でした。だからイエス様が私たちを、なんで命を投げ出してまで私たちを愛してくださったか、それはですね、私たち自身を救った時に死ぬ存在として救ってないというのが一つの理由であり、神と共に生きるものとして作られた私たちですので、主は最小の目的、それを変えることができないんですね。私たちの意思によって私たちは永遠に生きる道、それを捨ててしまいました。主は私たち自身の意思、自由意思で捨ててしまったものを、まだ信仰というものを与えて、そして自由意思でまだ再び命に立ち返る、その道を開いてくださり、その道を開いてくださった方が、その道に入った人々の王の王となり、主の主となり、預言者となり、御言葉を届けて、そして御言葉によるキリストの世界、天の御国の世界を私たちに伝え、そして油注がれた方として私たちに再び油を注ぎ、そして十字架の上で罪によって死ななければならない私たちを代わりに死んで救ってくださいました。主ご自身が私たちのすべての病を負い、鞭打たれたことによって私たちの癒し主となられ、そしてすべて悪魔サタンに奪われて権利なしになってしまった私たちを、主イエスキリストはご自分のすべての権利を全部払い尽くし、そして私たちにまだ信仰によって権利をまた得るものとしてくださり、インマニュエル、イエスキリストとなって私たちのところに来てくださいました。だからイエスキリストが私たちを愛する理由というのは、イエスキリストの脇腹、それを埋めるためにイエスキリストはこの地上に来てくださり、この今宣言されたすべての名前の主となり、そして自分自身のこの脇腹、自分自身の骨から作られた私たち一人一人を全部自分の脇腹に収めて 完全になられますから。だから主は私たちを救うしかないですね。主の救いというのは本当に私たち自身は想像もつかないような、そういう中において主ご自身が働き、この救いを完成しておられます。今日も私たちは私を脇腹に入れ込むために、今も私の主となり王となっておられる方、預言者となって御言葉を運び、油注がれて私のところに来て私を救い癒し買い戻してくださり、私のそばにいつも行ってくださるこのお方を、今晩私たちはしっかりと覚えて、このお方に賛美を捧げ、主に栄光を捧げたいと思います。私たち自身のために、主はまどろむこともなく眠ることもなく、いつも私たちを取りなし祈ってくださっています。今日も私たちは本当にこの地上においてまどろむことなく、そして本当にイエス・キリストの御名を褒めたたえ賛美し、主により頼み祈っていきたいと思います。皆さんお立ちになってください。主を賛美して、主を主とするために、主の御名を褒めたたえ、このイエス様に私たちの信仰を告白していきたいと思います。預言者でありキリスト、そして私たちの救い主、癒し主、買い戻しの権利のあるお方、イエス様の御名を褒めたたえ、この御名を褒めたたえ、主に祈りましょう。主よ、あなたは私の王です。主よ、あなたは私の主です。 主よ、あなたは私に御言葉を運んできてくださった私の大預言者です。主よ、あなたは私のためにキリストとなられ油注がれて私に油を注ぐために来てくださったキリストです。主よ、あなたは私を救うためにこの地上に来てくださり、私の代わりに罪人となって十字架の上で必ず死ななければならない、この私のために代わりに死んでくださった救い主です。あなたは子羊です。私のために放ふられた子羊です。あなたは私のすべての病を癒すために御身に打ち打たれ、そしてその痛みを覚えることによって味わうことによって私を癒してくださった癒し主です。主よ、あなたは悪魔サタンにそそのかれ罪を犯し、すべて剥奪された私の権利を買い戻してくださるただ一人のお方です。あなたは今日も天と地において神と人の前であなたは私を買い戻してくださいました。買い戻されて私は失ったそのすべてのものを主よ、まだ再び回復され、そしていつでも私のそばにいてくださるためにあなたはインマニュエル、いつも私と共におられる方となり、そして私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると、この大いなるあなたの御名を私たちに相続してくださいました。イエスよ、私たちはあなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちに呼べと与えてくださったこのすべての御名を褒めたたえ感謝いたします。あなたが私たちに呼べと与えてくださったそのすべての御名を私たちは余すとこなく主を呼び求め、余すとこなくこの御名が持っておられるそのすべての真理、そのすべての奥義、そのすべての勝利、そのすべての恵み、そのすべての祝福を私たちはいただきます。今日も私たちは主よ、あなたが私たちに与えてくださったこの御名を褒めたたえます。この御名により私たちは豊かにされて、この御名によりあなたの御名を豊かに褒めたたえ、この御名によってあなたにあって豊かに勝利して、この御名によって神の子となり、この御名によって主の御名を褒めたたえ、主に栄光を捧げいたします。イエスよ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。この御名の主が私の主です。この御名の主が私の主です。この御名の主が私の王、私の主、私の贖い主、私の癒し主、この皆の主が私の油注がれたキリスト、買い戻しの権利者でありインマニュエル、私の主です。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。余すとこなくこの皆の栄光に預からせてください。余すとこなくこの皆の栄光に生かしてください。余すとこなくこの皆を呼び求め、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。イエスの皆によって祈りました。アメン。
主の来ます時まで我は望み待つ、狭き道を主は我を
主の来ます時まで。
主の来ます時まで。立ち上がり走り続け、主の栄光に達すまで。あらのの声となり、主を称えます。愛し愛し主を称えます。この主の主。
この時間、主イエスキリストにあって取りなすべき人のために、物のために、ことのために取りなしていきましょう。主は私たちに、私の心を持て、私の心情を持て、私のことを持て、物を人をことを取りなせと、私たちに誰が我々のために言ってくれるだろうか、誰が我々の愛を届けてくれるかだろうか、この御言葉を与えてくださいました。今日私たちがイザヤのように、主よ私がここにいます、私を使わせてくださいと祈りましょう。イザヤは主の御心を持って、時代を人を取りなすために主にあって、唇がその舌が清められました。この時間私たちも主に祈りましょう。イザヤの唇に当ててくださった聖なるその炭火を、この私の唇に当ててください。そしてイザヤが全てのイスラエルの人々、そしてユダヤの全地を主にあって取りなしていった孤独、私たちも唇が清くされ、この地上を主イエスキリストの皆によって取りなしていくことができますように祈りましょう。イエス様の血潮で清めてくださいと祈ってください。イエス様の血潮で私の思い心を清めてくださり、神と人の前で犯した全ての罪を許してくださり、イザヤのように聖なる炭火が私の唇に当てられて、今日も取りなすべき人のために、物のために、ことのために、国々のために、教会のために祈っていきましょう。
王の王、主の主なるイエス様、あなたが彼らの中に入っていてください。扉を叩いてください。主よ、心の扉をあなたが叩き、彼らがあなたに気づき、自らあなたに向かって扉を開けて、そしてあなたと共に食事をし、あなたと交わり、あなたの命を主よ豊かに享受することができますように。イエスよ、あなたから今離れている生徒、あなたをかつて知ったけれども、でも世の惑わしによってくらまされている生徒、イエスよ、彼らの心を叩いてください。
アメン。
彼らは何をしているのかわからないでおります。
イエスよ、
彼らが迷っています。
イエスよ、
イエスよ、彼らの心を叩いて、
アメン。
彼らの耳を開いて、
アメン。
彼らの目を開いてください。
アメン。
あなたに対して開かれますように。
アメン。
イエスよ、あなたの死を取りなし心を持って生徒たち一人一人が祈っております。あなたのスプランキニゾマイ、腹綿がちぎれるほどのうめき苦しみ、痛みを伴った取りなし心を、イエスよ、生徒たち一人一人のうちに備えてください。我らのうちにそのあなたの憐れむ心を備えて、生徒たちのために痛み悲しみ、この人をどうにしかしてください。この彼を、彼女をどうか 何とかしてください。許してください。救ってください。主よ、そのあなたの憐れみ心を我らのうちに、主よ、取りなし祈りのするべきは我らのうちに起こしてください。そして主よ、彼らをあなたが憐れんでください。何をしているのかわからないのですと、主よ、十字架上で叫ばれたあなたのその取りなしが我らの取りなしとなりますように、イエスを助けてください。あなたから離れている生徒たち、あなたを忘れかけている生徒たちに、主よ、あなたが再び扉を叩いてください。扉を叩いて、あなたと共に食卓を味わうその恵みに彼らを預からせてくださいように。どうか生徒たち一人一人が思い描くあの人、この人、どうかあなたが直接進んでいき彼らのところに届いてください。我らにはどうすることもできない、我らには彼らがどこにいるのかわからない、彼らが今どうしているのかわからないけれども、イエス様あなたはご存知です。どうぞあなたが届いてください。我らは何が最善で彼らのためにどう祈ってよいのかわからないのですが、しかし御霊様はご存知です。イエスよ、彼らに届いてください。彼らの最善、それは何でしょうか。彼らの思い通りでしょうか。いえ、あなたの御旨、それが最善です。どうかあなたの御旨である最善へと彼らが向かっていきますように、主よ、どうか助けてください。そして天聖一同が本当に取りなし心を持って祈るたしなみを身につけさせ、我らのうちに蓄えさせてくださるように。主よ、アブラハムも取りなしました。主よ、ダビデも取りなしました。主よ、イエス様あなたはどれほど取りなしておられるでしょうか。聖霊様は主よ、言葉にならないほどの勇気を持って取りなしておられる。主よ、我らもその取りなしの恵みに預からせてくださいますよ。どう祈ってよいのかわからない時には、主よ、あなたが言葉を与えてください。誰に対して取りなしてよいのかわからない時には、主よ、あなたが示し、あなたがこの人を救いたいと、それを示してください。私たちが本当に的確に祈ることができますように、どうか助けてください。一切を御手にお委ねし、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時、私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アメン。愛する主よ、あなたが我らをあなたの血潮によって清めて白くし、衣を白くし、花嫁としてシミやシワやそういった類の一切ない清らかな花嫁として我らを整えてくださったことを感謝いたします。花嫁のように整えられて、そして天から下ってくる恵みを感謝いたします。神の幕屋が人と共にある。主よ、とこしえにあなたと共にこの幕屋のうちに住まい、その幕屋のうちにおいて、ガカ書の乙女のように愛の交わりをその幕屋のうちになし、イサクがリベカを天幕の中に招き入れて、そして慰めを得たように、主よ、あなたの慰めと我らがなることができますように、どうか一人一人を花嫁として整えてください。花嫁として幕屋のうちで共に愛の交わりができるまでに、主よ、御言葉が麗しく、我らのうちに入っていく御言葉が愛のように麗しく、ますます甘くされていきますように、どうか一人一人のうちに入っていくあなたの御言葉が一人一人という主よ幕屋のうちに宿り、それが愛の麗しさ、喜び、楽しみ、それで満ち満ち溢れていきますように、どうかあなたの聖なる趣でもって一人一人を花嫁として整えてください。御霊も花嫁も言います、来てください。主よ、我らは申します、あなたに来てくださいと。主よ、あなたの来ます時まで我らは望み待ちます。主の来ます時まで、主よ、我らは立ち上がり走り続けます。あなたの栄光を満たすまで、主よ、我らはあなたの言葉を叫ぶ荒野の声となります。
アーメン。
どうか一人一人がそのあなたを讃える花嫁でありますように。
アーメン。
主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
主よ、来ます時まで我らShut up!
ために祈ってください。世界のすべての安定の要になっている国です。四国くらいしかない小さな国ですけど、この国が不安定になると世界が不安定になります。この国がイエス・キリストにあって真の平和が訪れますように祈りましょう。イスラエルのすべての人々が主イエス・キリストの名を豊かに聞いて信じて救われて来たるべきイエス・キリストを迎え、あのオリブ山において主の名を シュロの木の枝を持って、それを持って主の名を褒めたたえ主を迎えることができますように、今日も私たちは祈っていきたいと思います。祈りましょう。
ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいは外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。アーメン。イスラエル、それはもともとヤコブでした。ヤコブは人を押しのけ、人のかかとをつかみ、人からぶんどり奪い、かたくなでどうしようもなく自分の道を歩む者、自分の身から出たサビを刈り取る者でしたが、しかしあなたをつかみ、あなたと格闘し、あなたから祝福を奪い取り、そうしてイスラエルにされました。今しよ、ヤコブをイスラエルにしてください。ヤコブ、周りの国々からしよ奪い取り、かたくなに自分の道を歩んでいるヤコブのような今のイスラエルの国、しよあなたが格闘してください。
アメン。
あなたと格闘し、そして彼らが真にイスラエルとなりますように、イエスよ助けてください。
アメン。
どうか今あの中東にあるあの国イスラエル、この国が堅くなであることをやめて、イエス・キリストこそメシアであり主であると受け入れて、その道に歩むイスラエルでありますように。イエスよイスラエルを憐れてください。この国をあなたのものとしてください。我らの長男の国です。この国の堅くなのゆえに福音は我らへと広がっていき、そして我ら多くの異邦人たちは救われました。今しよイスラエルが再び真にヤコブであることを捨て、イスラエルでありますように。イエスよどうかイスラエルを助け憐れんでください。あなたの祝福のうちに入るために、キリストをイエスをメシアとして迎え入れますように。
アメン。
主よ、あなたが桃のつがいを打ってください。
アメン。
ヤコブの桃のつがいを打ち、そしてただイエス様だけを掴んで、主よ人のかかとではなくあなたのみを掴んで、イスラエルでありますように。イスラエルを主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。 アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが届けた福音により多くの人々の命が救われ、そして主が多くの人々、多くの民族の王主となられました。この時間祈りましょう。アメリカやヨーロッパ、私たちのために福音を担ってくださった国々がイエス・キリストにあって再び起こされて、そして主の栄光の油が注がれて、地の果てまでに至り、まだイエス・キリストの福音を述べ伝え、イエス・キリストの御名を届ける栄光の働きができますように、この時間心を合わせて祈っていきたいと思います。ハレルヤ、主よ、アメリカ、ヨーロッパ、そしてすべての国々が主よ騒ぎ立つ、あなたに逆らうこの時代に対して、国々に対して再びイエス・キリストを伝え届けることができますように、あなたの栄光を与えてください。イエス・キリストを届ける力を与えてください。イエス・キリストを届ける 主よ、熱い信仰をあなたが与えてください。私の基準は信仰によって生きると、この国の働き人たち一人一人が主よ、あなたの基準信仰によって生きるものとなり、地の果てまでに至り、あなたの御言葉を伝える届ける証人となられますように、主よ、あなたが祝福してください。アメリカやヨーロッパ、そして世界中のキリストの福音を持っている国々が、主よ、この時代に立ち上がることができますように、この時代に立ち上がり、主の御名を携えて地の果てまでに至り、主よ、あなた自身を伝えることができますように、述べ伝えることができますように、イエスよ、あなたが油を注いでください。私たち信じる者一人一人を主よ、あなたが捉えてくださり、そして地の果てまでに至り、あなたに聞いたこと、あなたに学んだこと、それを主よ、余すとこなくそれを伝え、そして守り行うように、主よ、私たちが届けることができますように、その働きができますように、イエスよ、あなたが助けてください。主に今、主よ、アメリカやヨーロッパの一つ一つの教会をあなたが祝福して、そして主よ、一人一人のクリスチャン、キリスト者を祝福し、そして主よ、一人一人のエクレシア、そして一人一人を油を注ぎ、あなたの御名を尋ねさえさせた栄光のエヴァンジェリストにしてください。イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、あなたが助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。地上の多くの王が今構え、支配者は主を結束して主に逆らっています。今主な国々が主よ、あなたの御言葉に反するその罪に至る人々を主よ、一つの主よ、生きるべき命として権限を与え、罪が権利を得ているようなことがしばしば今起きています。イエスよ、イエスよ、罪人が権利を得るような、そのような憲法が打ち立たれ、罪人が守られるようなその法則が、主よ、今あちこちの国において、主よ、今主よ、権利を得ています。イエスよ、イエスよ、イエスよ、あなたの御言葉が罪と定めたもの、あなたの律法が罪と定めたもの、それを主よ、その律法がわからない、あなたの御言葉がわからないものが、浅はかなヒューマニズム、それにのっとって召集のこの小さな者たちの権利を守るという、主よ、話にならないその法則を打ち出して、あたかも心優しい法案の孤独、主よ、なりすませて、今人類の中において、主よ、国々のその憲法を利用して主に逆らおうとしている今の時代です。イエスよ、イエスよ、イエスよ、イエスよ、わけがわからないこの支配者たち、わけがわからないその人権主義者、わけがわからない主よ、人々が神と人の前でこの打ち出しているこの罪の法則、これを主よ、あなたが打ち滅ぼしてください。打ち滅ぼしてください。彼らの結束をあなたが踏みつぶしてください。この法案に関わったすべての人々が、主よ、あなたに会って、あなたに会って、自分たちがどんなことをしたのかを知ることができますように、 自分たちが今どのようなことを知ってしまったのか、それを主よ、自分の身において知ることができますように。イエスよ、あなたがこの間違った法案、間違ったこの世界中の良くない憲法に対してあなたのジャッジを与えてください。あなたのジャッジを与えてください。何故地上の王は構え、支配者たちは結束して主に逆らっているのか。主よ、あなたに逆らい、主の御言葉に逆らっているのか。主よ、彼らが逆らえだってあなたの御前に立って生きているとしても、彼らの命は100年足らずです。主よ、枷を外して縄を切って投げ捨てて、そして主よ、あなたに逆らっているとしても、主よ、彼らの命は100年足らずです。その後の永遠がどのような形で彼らを待っているか、それを知ることができますように。主よ、この間違った法案、この結束に一票を投じた人々が今にそれが分かるようにしてください。そして主よ、あなたがこの人類に対して御心にかなって産んで増えて地に満ちなさいと与えてくださったこの祝福の御言葉に逆らっているそのすべての人々、主よ、あなたがこの地上において自分が逆らったこの法案、打ち出したものによって、主よ、生きているときにその間違いに気づくことができますように。イエスよ、あなたがジャッジしてください。彼らは風に吹き飛ばされるもみ殻、彼らの法案はあなたの栄光の風によって吹き飛ばされるもみ殻となりますように、イエスの御名によって宣言します。神に逆らう者は裁きに耐えず、主よ、彼らが地上の法則を打ち立てて神に逆らいました。主よ、でも彼らをもみ殻とできるのはあなたです。彼らの法案をもみ殻とすることができるお方はただ一人あなたです。そして神に逆らった者が裁きに耐えないことを、主よ、あなたがそれを示してください。そして罪ある者は神に従う人の集いに耐えないことを彼らが知ることができますように。イエスよ、あなたが毎日毎晩昼も夜も、主よ、あなたの正しい御言葉が彼らを主よ裁いてください。そしてこの人の世に災いと呪いをもたらす主よ、誕生を区別しないこの結婚の法案が全ての国々から打ち滅ぼされますように、イエスよ、あなたがジャッジしてください。私たち天聖一度は断固してこの法案をイエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって反対します。アーメン。主よ、あなたがジャッジしてくださることを願い、私たちは今訴えています。イエスよ、あなたがジャッジしてください。ジャッジしてください。 主よ、このことをあたかもいいことのように打ち叩いて、打ち出しているものをあなたがジャッジしてください。そして主よ、あなたのその命の法則に反するこの間違った法案がどれだけ主よ恐ろしいものか、彼ら自身がこの法案に携わった彼ら自身が分かりますように、イエスよ、あなたがジャッジしてください。あなたはこの法案に、主よ、あなたのジャッジを与えてくださるお方であることを感謝いたします。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが憤って恐怖に落としてくださることを信じます。怒って彼らに宣言してくださることを信じます。主が彼らをあざけり、主よ、彼らに宣言してくださることを感謝します。イエスの御名によって祈りました。
主の来ます時まで我はの城に待つ、狭き道を
国がイエス・キリストにあってあがなわれますように、イエス・キリストにあって救われますように、イエス・キリストにあって報われますように、イエス・キリストにあって恵まれますように、イエス・キリストにあって救われますように祈りましょう。
東の果ての島、島々の国、日の昇り出る国、この国、主よ、この国においてあなたの名のゆえに殉教し血を流していた命たちが100万あります。
主よ、
彼らは何のために血を流していったのでしょうか。あなたの福音のためです。
アメン。
主よ、その流された血が呪いの血ではなく祝福の地となりますように我らは願い求めます。
アーメン。
どうかしよう、この国の主よ、あの命魂たち、キリストイエスの名のもとに主よ血を流した側、その主よ豊臣家、徳川家、また政治家たち、主よ彼らは何をしているのか分かりませんでした。主よ、しかしあなたの命の福音は確かにあり、この日本においても法則として働いております。主よ、この日本の国を憐れんでください。憐れんでください。彼らは一体何をしているのか分からずに、主よ、開国した後も キリスト者を迫害し、また天皇を神とし、また国民たちは天皇を神として、また死ぬならば、国のために死ぬならば安国に行けると、主よ、天国ではないものを主よ死後の国にしました。イエスよ、彼らは何をしているのか分からずに、多くの人々は惑わされて、主よ、わけも分からずに天皇という神のために死なされて、また死んだ後どこに行くかも分からずに、主よ、多くの人々が惑わされつつ特攻し、命を散らしてゆき、母と子が分かたれ、子を失い、家族を失い、父を失い、そのようにしてきたこの日本の国を、主よ、どうぞあなたが憐れんでください。
アーメン。
この日本の国が、主よ、真理を閉ざされて、そして何が真実であるのかも、主よ、国民に教えられずに、今に至り多くの国々にも、主よ、本当になんであのように考えるのかと意味もわからない国として、主よ、詐欺詰まれている。主よ、どうぞ真理を阻むものを取り除いてください。真理を阻むものをこの日本の国から取り除き、ただあなたの命、あなたの栄光、あなたの真理に目覚める日本国でありますように。どうか右も左もわきまえる1億以上のこの国民を憐れんでください。彼らにあなたが届いてください。真理を届けることができますように。神とは何か、救い主とは誰か、日本が知りますように。エセを日本を憐れんでください。意味も分からずに、主をアメリカに続けと、西洋に続けと、意味も分からずに、主を反キリスト的な考えを取り込み、また性の乱れを取り込み、道徳の乱れを取り込み、そうして廃れているこの国をどうか憐れんでください。彼らは何をしているのか分かりません。福音がまだ、主よ、この国をリバイブしたことがありません。イエスよ、福音でリバイブしてください。
アメン。
100万の血が流された、その血が、主よ、決して無駄になることなく、今あなたの御前の祭壇において叫んでいるその血の声を聞いてください。
アメン。
イエスよ、この日本の国を憐れみ、あなたのものとしてくださいますように。そのためにこの天聖指導、何ができるでしょうか。どうかあなたが働き人を何十年使うし、この国のために立つことができますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福し、お祈りいたします。
アメン。
アメン。
主の来ます時まで我はの城に待つ、狭き道を
教会のために祈ってください。この教会が、この教会に集いし、一人一人の兄弟姉妹がイエスキリストにしっかりと聞いて、しっかり学んで、しっかり イエス・キリストを守り行うことができますように、世の光地の塩となって主の御名を明かすことができますように、王のような祭司となって地の果てまでに至り主の証人となり、破れ口にひれ伏し取りなすべきこの世のために、人々のために、物のために、ことのために取りなしていくことができますように。今日も天聖一同が主イエス・キリストにあって父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みの中に豊かに住まわれて、イエス・キリストにあって父と蜂蜜が流れるその譲りの地を相続し、多くを分取ってユダ族のように多くの兄弟姉妹を住まわし、そしてガレプのようにあの産地をくださいと願い出る働き人でありますように祈りましょう。そして私たちもヨシアのように多くの兄弟姉妹に約束された父と蜂蜜が流れる地を相続させることができますように、契約の箱を担ぐ力を与えてくださいと主に祈りましょう。敵の前で主は縁を設けてくださる方です。私たちが良き戦いを祈りで賛美で、私たちの行いでするとき、主は私たちの全ての敵の前で私たちを報いてくださり、敵の前で縁を設けてくださり、霊においても肉においても日常の家庭においても私たちの食卓をあふれるようにしてくださり、栄光の富をもって私たちを豊かにさせてくださるお方です。この時間祈りましょう。私たちに与えてくださったこの権利を自分のものとして感謝して受け取りましょう。主イエス・キリストにあって私は王のような祭司です。主イエス・キリストにあって私は世の光、地の塩です。主イエス・キリストにあって私は敵の前で縁が設けられ、そして私の頭に主が油を注いでくださった世の光、地の塩、王のような祭司です。主イエス・キリストにあって私は栄光の富が与えられ、霊においても肉においても私の杯はあふれています。主イエス・キリストにあって私はイエス・キリストの打たれた鞭によって癒されて健やかなものです。主イエス・キリストにあって私は父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かっているものです。主イエス・キリストにあって私は勝ち得て余りあるもの、勝ち得て余りある勝利者です。主イエス・キリストにあって私は生ける水を豊かに得て、そして主が私の牧者であり、私はその牧場において養われた羊であることを宣言いたします。主イエス・キリストにあって私は復活されたイエス・キリストの息吹が息吹かれて、シャロームの、シャロームのその幸いに預かっているものです。主イエス・キリストにあって私はエルシャダイの主が私の主であり、すべて必要なものを今もどっちもよよ限りなくエルシャダイの主がイエス・キリストにある私を生かすために、チェンチであり全能である力を持って私を生かしてくださいます。主イエス・キリストにあって私は地の果てまでに至るイエス・キリストの証人です。主イエス・キリストにあって私は 主に聞いたこと、学んだこと、それを守り行うイエス・キリストの弟子です。主イエス・キリストにあって私は地の果てまでに至り、主から教えていただいたそのすべてのことを出会う人々に教え、守り行うように彼らを指導し、水のバプテスマ、そして聖霊のバプテスマを授ける主の働き人です。主イエス・キリストにあって私は縛られているすべての人々を解放し、悪霊を追い出し、人々にイエス・キリストが道であり真理であり命であることを教え届ける主の働き人です。主イエス・キリストにあって私は威厳を語り、蛇をもつかみ、どんな毒を飲んでも害を受けることがない主の使わされた働き人です。主イエス・キリストにあって私は人を自分より優れたものとし、へりくだって主を使い、主に仕えられ、使わされて人に使われる働き人です。主イエス・キリストにあって私はエヴァンジェリスト、勝利のその宣言を持って地の果てまでに至り、主イエス・キリストにある確かな勝利を宣言し届けるものです。主イエス・キリストにあって私はアブラハムの家において養成された318人のように、この世の王たちを打ち負かし分取り、その確かな勝利をイエス様への捧げ物とし、主の皆を褒めたたえる勝利者です。主イエス・キリストにあって私は主が迎えてくださり、聖なるパンとブドウ酒によって報われた主の聖なる食卓に預かるものです。主イエス・キリストにあって私は真理で満たされたものです。イエス様の皆によって祈りました。
主の来ます時まで我は
あなたを求めてあなたに近づき、日々歩んでいる者、その者たちが今ここに集い、あなたに賛美を、礼拝を、祈りを捧げております。主をどうぞ、あなたが一人一人の今日祈られた祈りに応え、どうか一人一人の取りなしに応えてください。この日本を、教会を、クリスチャンを、世界を、どうか憐れんでくださいますように。そしてますますこの祈りの祭司たちが増え広がっていきますように。取りなし祈りに破る打ちに立つ祭司たちがますますこの日本において、世界において広がっていきますように。そして昼も夜も決してまどろむこともなく、眠ることもない、あなたの御手が、あなたのその御目が一人一人上に注がれて、今日も明日もこれからもあなたの命にあって歩んでいくこの一堂でありますように。我らは主の来ます時まであなたへと羽ばたいていきます。
アメン。
どうかあなたがその一人一人の道を守りください。あなたを愛し、あなたを慕うこの生徒たちが主の来ます時まで走り続け、歩むことなく力を得て、あなたの似姿へとますます整えられていきますように。どうか一人一人の手の技を祝福してください。
アメン。
あらゆる必要を満たしてください。
アメン。
あらゆる悪霊を追い出してください。
アメン。
あらゆる病を追い出してください。
アメン。
どうか一人一人が幸いを得て、命を生んで増やしていく幸いへと預からせ、主を若者たちに幸いなクリスチャン家庭を築き上げるその恵みへと導き入れ、またあなたの霊的な息子娘たちを産んで増えて地に満たしていくこの一堂でありますように。イエスをあなたが祝福してください。御言葉がこの日本に満ち溢れる時まで、主を天聖一堂ますます栄光の働き人として整えてくださるように、あなたの優れた福音御言葉、それらを語り継げるパイオニアとして、主を天聖一堂、またこれに預かる一堂、あなたがそのことに用いてくださるように。決してまどろむこともなく、眠ることのないあなたの御目が一人一人の上に今日もこれからも注がれていきますように。主イエスキリストの名前によって祝福しお祈りいたします。
アーメン。
では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。
アメン。
完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。
アメン。
一つ心になりなさい。
アメン。
平和を保ちなさい。
アメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、アーメン、父なる神の愛、
アーメン、
聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。